9. 使っていますか？ LINE のリッチメニュー。広報室、電話 224-5495、ファクス 225-2171。今や生活必需品ともいえるスマートフォン、スマホ。その普及率も右肩上がりで、60代で9割超、70代で8割超、80代前半でも6割超の方がスマホを所有しているとの調査結果があります。11。その中でも通信アプリの LINE は、スマホ・携帯電話所有者の 83.7% が利用しており、70代でも 72.7% と利用率が高くなっています。12。11、12、出典。NTT ドコモモバイル社会研究所ホームページ。本誌も LINE を用い、防災情報をはじめ、様々な情報を発信していますので、登録がまだの方は、この機会にぜひ友達登録してください。川越市公式 LINE 二次元コード。また、川越市公式アカウントのトーク画面の下部に表示されるタイル状のメニューを、リッチメニューといい、タップするだけで知りたい情報をすぐ手に入れたり、メールアドレス等を入力しなくても、川越市電子申請届出サービスを利用できたりするなど、とても便利な機能です。ぜひご活用ください。記事番号7の、おいしい川越農産物提供店、お店からのプレゼントに、LINE の川越市公式アカウントから応募する方法をご紹介。リッチメニューの中の広報魅力発信タブをタップ。リッチメニューが表示されていないときはまず最下部をタップ。お店からのプレゼントをタップし、表示された市ホームページにあるリンクからアンケート項目に答えて応募してください。10. 広報川越に広告を掲載できます。広報室、電話 224-5495、ファクス 225-2171、ページ ID 101-2566。広報川越では、財源の確保と地域経済の活性化を目的として広告を掲載しています。発行部数は約17万部。市民の皆さんに広告効果が期待できる広報川越に広告を掲載してみませんか？広告取扱業者、株式会社ウィット、大阪府高槻市城北町1丁目 14-17-501、 電話 072-668-3275。広告掲載の費用や申し込み等について詳しくは、直接株式会社ウィットにお尋ねください。掲載できない広告、広告掲載要項から抜粋。1、法令等に違反するもの、またはその恐れのあるもの。2、公序良俗に反するもの、またはその恐れのあるもの。3、政治性、または宗教性のあるもの。4、個人、または団体の名刺広告、または意見広告。5、消費者被害の未然予防、及び拡大防止の観点から適切でないもの。6、青少年の保護、または健全育成の観点から適切でないもの。7、良好な美観風致を害する恐れのあるもの。8、全各号に掲げるもののほか、広告を掲載することが不適当であると市長が認めるもの。広報川越について、企画 A4 版平均24ページ、発行日毎月1日、年12回、発行部数約17万部、発行月によっては増減する場合があります。配布エリア、市内の全世帯、市民センター、公民館、図書館などの公共施設、市内の駅、病院など。掲載広告について、 色数、枠数。1号につき2色は3枠、4色は2枠。サイズ、1枠、縦 49mm かける横 176mm、1段。1枠を均等に2分割、3分割することも可能。掲載場所、2色は催し募集の最下段、4色は裏表紙の下2段。11、一番街で歩行者天国を試行的に実施します。5月3日土曜日から5日祝日、午前11時から午後5時。交通政策課、電話 224-5519、ファクス 225-9800。ページ ID 101-7184。蔵造りの町並みが広がる一番街周辺は、観光拠点として多くの方が訪れる一方、複数のバス路線が通る幹線道路、生活道路でもあり、通過交通が多く、人と車が錯綜する状態となっています。昨年実施したアンケートでは、一番街の交通環境を危険と感じる方が多く、交通規制の実施について、比較的肯定的な傾向が見られましたが、交通規制の影響が大きい地域では、否定的な意見も一定数ありました。このため、歩行者天国を試行的に実施し、交通規制の影響などをより丁寧に検証した上で、地域の生活環境を確保しつつ、歩行者が安心安全に過ごすことができる交通環境の形成を目指します。実施範囲、札の辻交差点から中町交差点、一番街。実施内容、5月3日土曜日、4日日曜日、5日祝日の午前11時から午後5時までの間、歩行者用道路、歩行者天国。実施主体、川越市川越警察署。なお、バスの運行に関しては、各バス事業者にご確認ください。イーグルバス株式会社川越営業所、電話 233-3711、東武バスウエスト株式会社川越営業事務所、電話 222-0671。期間中は迂回する車両で周辺道路の混雑が予想されます。公共交通機関等を利用するなど、中心市街地の交通量削減にご協力をお願いします。12、7月1日火曜日スタート。川越市客引き行為等の防止に関する条例が施行されます。防犯交通安全課、電話 224-5721、ファクス 224-6705、ページ ID、101-7170。近年、クレアモールを中心とした市内の繁華街において、客引き行為者による道路上での立ちふさがりや、通行人へのつきまとい行為などにより、市民や通行人が安心して通行できる環境が妨げられている状況が発生しています。そこで本市は、公共の場所における客引き行為等の防止に関し必要な事項を定め、客引き行為等の防止を図ることで、市民や本市に来る方が公共の場所を安心して通行できる快適な環境を確保し、安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、川越市客引き行為等の防止に関する条例を策定しました。条例では、禁止行為や重点区域の指定、指導等の実施、罰則の適用等について定めています。なお、罰則等条例の一部については、7月1日から施行します。禁止行為。何人も公共の場所において、客引き行為等を行ったり、行わせたりしてはならないものとします。市内全域。客引き行為等の定義、業種を問わず、 道路、公園などの公共の場所で行われるもの。1、客引き行為。通行人その他不特定の方の中から相手方を特定した上で、立ちふさがる、追随する等の平穏な通行を妨げる行為により、客となるよう誘うこと。2、客待ち行為。客引き行為をする目的で、相手方となるべき人を待つこと。この条例による規制の対象とならない行為例。相手を特定しない広報、宣伝、集客等。不特定多数の人に対し、ティッシュ、チラシ配りをする行為。単に看板を持って宣伝する行為。不特定多数の人に対して、いらっしゃい、いらっしゃいなどと呼びかける行為。署名、募金などの社会的活動やアンケート調査。罰則等。重点区域内において禁止行為をしている者に対し、当該禁止行為を中止するよう必要な指導をできるものとします。指導を受けた者がさらに客引き行為を行ったり、または行わせたりしている場合は、当該行為を中止するよう勧告し、さらには命令することができるものとします。指導、勧告、もしくは命令を行うにあたり、当該違反行為をビデオカメラ等で撮影することができるものとします。命令を受けた者が正当な理由なく当該命令に従わなかったときは、当該命令の内容等を公表することができるものとします。命令に違反した者は、5万円以下の過料に処するものとします。店舗や事業者等の従業員が過料に処された場合は、その店舗や事業者等も過料に処することがあります。重点区域の指定。この条例の目的を達成するため、特に必要があると認める区域を、客引き行為等防止重点区域、以下重点区域という、とし、4月1日火曜日より、クレアモール周辺区域を重点区域として指定します。13、空き地を適正に管理しましょう。環境対策課、電話 224-5894、ファックス 225-9800。空き地の所有者管理者へ。人が住まなくなったり、使用されなくなった空き地に雑草や樹木が繁茂し、近隣の家や道路に越境するなどの相談が市に多く寄せられています。管理不全の空き地は、景観を悪化させるだけでなく、地域の衛生面や安全面にも悪影響を及ぼします。特に雑草が繁茂すると、周囲に不快感を与えるほか、火気は毛虫などの害虫の発生、陶器は枯れ草による火災発生の原因となります。空き地の所有者管理者は、日頃から次の項目をチェックして、思わぬトラブルの原因とならないように、日頃の管理を適切に行ってください。草木が伸びたり、害虫などが発生したりしていませんか？立ち木が伸びすぎて、近隣の人の迷惑になっていませんか？無断駐車やゴミの投棄をされていませんか？なお、直接管理が行えない場合は、除草や剪定ができる業者に依頼してください。除草した草はそのまま放置せず、業者に依頼するか、ゴミ袋に入れて収集日に出すなど、適正に処分してください。空き地の雑草などでお困りの方へ。空き地の雑草などで迷惑しているが、土地所有者がわからないなどの理由でお困りの場合は、市で空き地の状況と所有者、管理者の調査を行い、土地の所有者、管理者に適正管理指導を行います。困りごとと相談先。困りごと、空き地の雑草など、相談先、環境対策課、電話 224-5894。農地、 った畑、不耕作地に繁茂する雑草など、農業委員会事務局、電話 224-6134、市道の雑草や市道に出ている木の枝など、道路環境整備課、電話 224-6029、空き家の管理不全などでお困りの場合、防犯交通安全課、電話 224-5721。注意、速やかに除草などが行われない場合でも、市が強制的に除草などをすることはありません。土地所有者の死亡や相続などの諸事情により、対応に時間を要する場合があります。越境した木の枝の切り取りルールが改正されました。これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て、強制執行の手続きを取る必要がありました。令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつも、次のいずれかの場合には枝を自ら切り取ることができるようになりました。民法第233条3項1から3号。1、畜牧の所有者に越境した枝を切除するよう勧告したにもかかわらず、畜牧の所有者が相当の期間内に切除しないとき。2、畜牧の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。3、急迫の事情があるとき。9、クエスチョン。勧告してからどのくらい待てばよい？ A、アンサー。1の相当期間とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。9、かかった費用は請求してもよい？ A、越境した枝の切り取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより、木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には木の所有者に請求できると考えられます。民法第703条、第709条。9、枝を切るのに勝手に林地へ入ってもよい？ A、越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、林地を使用することができます。民法第209条。作業前に相談を。越境した枝の切り取りを考えた場合には、トラブルを避けるため、事前に弁護士や司法書士などへご相談ください。市の無料法律相談。電話 224-5022。事前予約制。ページ ID。100-2251。相談は年3回まで。オンライン相談もあります。14。これからも国保を安定して運営するために、国民健康保険税、国保税の税率等を改定しました。国民健康保険課、電話 224-5833。ファックス 224-7318、 ページ ID 100-2198。 市は令和8年度までの赤字の解消を目指しています。川越市国民健康保険赤字解消削減計画書では、令和9年度の保険税水準の準統一に向け、保険税が急激に増加しないよう段階的に標準保険税率、毎年度県から示されるに近づけていくこととしています。今後の国保の安定的な運営のため、令和7年度課税において保険税率等の改定を次の通り行いました。 令和7年度保険税率等。国保税は、医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護保険分の3つの区分ごとに求めた合算額が年税額となり、世帯主が納税義務者となります。それぞれの区分は、前年中の所得に基づいて計算する所得割額と、1人当たり定額の均等割額から構成されます。また、区分ごとに課税額の上限となる課税限度額があります。区分・課税内訳、令和6年度・令和7年度・差の順です。区分・医療保険分・課税内訳・所得割税率、令和6年度 7.25%、令和7年度 7.25%、差なし。均等割額、1人当たり3万1000円、3万6300円、5300円。課税限度額、1世帯当たり65万円、65万円、差なし。区分、後期高齢者支援金等分、課税内訳、所得割税率、令和6年度 2.40%、令和7年度 2.70%、差、プラス 0.30%、均等割額、1人当たり、11,200 円、14,100 円、2,900 円、課税限度額、1世帯あたり22万円、24万円、2万円。区分、介護保険分、40歳から64歳までの方が対象。課税内訳、所得割税率、令和6年度 2.00%、令和7年度 2.20%、差、プラス 0.20%、均等割額、一人当たり、13,600円、15,000円、1,400円。課税限度額、一世帯当たり、17万円、17万円、差なし。区分ごとの計算式、所得割額と均等割額を合計し、100円未満を切り捨て、所得割額、かっこ、総所得金額等マイナス基礎控除額43万円、括弧閉じ、かける所得割税率、加入者ごとに計算し、世帯で合算。均等割額、均等割額、一人当たり、かける国保加入者の人数、世帯で合算。モデルケースでの年間国保税額の試算。一人世帯、68歳単身、年金収入110万円、所得0円、介護保険分はなし、令和6年度12,600円、均等割7割軽減、令和7年度15,000円、均等割7割軽減、差額プラス2,400円。二人世帯、68歳夫婦、世帯主は年金収入200万円、所得90万円。配偶者は年金収入60万円、所得0円。介護保険分はなし。令和6年度87,400円、均等割5割軽減。令和7年度97,000円、均等割5割軽減。差額プラス9,600円。三人世帯、45歳夫婦と中学生、世帯主のみ給与収入350万円、所得237万円、介護保険分はあり、二人、令和6年度379,700円、令和7年度416,700円、差額プラス37,000円。なお、令和7年度の具体的な税額は、7月中旬に国保加入世帯の世帯主へ発送する国民健康保険税納税通知書を 確認してください。15、健康寿命の延伸を目指して、国民健康保険課、電話 224-6147、ファックス 224-7318。国保に加入している皆さんの健康増進と健康寿命の延伸を目指し、次のような取り組みを進めています。特定健康審査、特定保険指導。40歳以上の加入者を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健康審査、特定健診を行っています。受診者の中から抽選でプレゼントが当たるキャンペーンや、特定健診を受けずに自費で受けた人間ドック等の費用の一部助成もあります。ぜひ特定健診を受診しましょう。また、特定健診の結果から生活習慣病になるリスクが高い方を対象に、特定保健指導を無料で行い、生活習慣改善のサポートをしています。指導を受けた方の中には、体重や腹囲の減少のほか、体調が良くなった、体力、筋力がついてきたなど、良い変化が見られています。対象になったら、ぜひ特定保健指導を受けましょう。糖尿病性腎症重症化予防事業。糖尿病が重症化し、人工透析へ移行することを防ぐため、リスクのある方を対象に、医療機関への受診勧奨や専門職による保健指導を無料で行っています。脳ドックの費用助成。脳血管障害、脳腫瘍などの疾患の早期発見とその予防のため、脳ドックに対し、検査日時点で40歳以上、74歳以下の加入者を対象に費用の助成を行っています。ジェネリック医薬品、後発医薬品の利用促進。ジェネリック医薬品は、新薬と同等の品質、有効性、安全性を持つ医薬品です。開発費が抑えられるため、新薬より安価です。飲みやすいように工夫したものもあります。ジェネリック医薬品を活用しましょう。16、高齢者の生きがい生活を支援します。なお、市内に住所がある方が対象です。高齢者生きがい課、電話 224-5809、ファックス 229-4382、ページ ID 101-4013、経老マッサージサービス、あんま、マッサージ、指圧、針、灸のいずれかを年度に1回無料で受けられる利用券を交付します。対象、70歳以上、年度内に70歳に達する方を含む。会場、高齢者生きがい課、市民センター、川越駅西口連絡所。健康ふれあい入浴利用券。入浴施設を利用する際に、1回200円を補助する利用券を交付します。年度内6回分。利用可能施設についてはお尋ねください。対象、65歳以上の方。会場、高齢者生きがい課、市民センター、川越駅西口連絡所。市内循環バス、川越シャトル、特別乗車証の交付。70歳以上の方に割引運賃または無料で乗車できる特別乗車証を交付します。経費1乗車100円、90歳以上無料。会場、高齢者生きがい課、市民センター、川越駅西口連絡所。なお、障害のある方については、障害者福祉課、電話 224-5785、ファックス 225-3033 にお尋ねください。介護支援生き生きポイント事業。市の指定する介護関連施設などでボランティア活動を行うと、 その実績によってポイントがたまります。たまったポイントは、翌年度に最大5000円の奨励金、または市の特産品などと交換できます。対象、65歳以上、川越市介護保険の第1号被保険者。消防局へ直通の緊急通報システムの貸与。対象、一人暮らし、8時間以上一人になる方を含む、などで、慢性疾患により常時注意を要し、固定電話回線がある、おおむね65歳以上。経費、一人暮らしの方は設置工事料無料。8時間以上一人になる方等の世帯は、世帯の所得状況により自己負担あり。紙おむつの給付。月額5000円の範囲内で、申請の翌月から紙おむつを給付します。対象、在宅の要介護1から5で、常時失禁の状態にあり、排泄の介助が必要な65歳以上。要介護1から3の方は、要介護認定調査資料に基づき、受給の可否を判断します。配食サービス。1日1食、昼食または夕食分、週4食まで、調理された食事を自宅に届け、安否を確認します。対象、在宅で、老衰、心身の障害、疾病などにより、調理や買い物が困難な方のうち、次のいずれかの要件を満たす65歳以上。1、一人暮らし。2、家族などが疾病、就労等の理由で食事の支援を受けることが困難。経費、1食あたり500円。要介護高齢者手当の支給。対象、在宅で要介護3から5の65歳以上。医療保険での入院は対象。支給額、月額8000円。申請月から支給します。訪問理美容サービス。理美容師が高齢者の居宅を訪問し、長髪カットを行います。利用回数は年度内4回までです。申請月により回数が異なります。対象、在宅で要支援・要介護認定を受けている。理美容院へ行くことが困難な65歳以上。経費1回あたり2000円。青年貢献制度の利用支援。川越市青年貢献センターオアシス3階で、青年貢献制度の申し立て手続きの支援や関係機関の案内などを行います。問い合わせ、川越市青年貢献センター、電話 225-5703、ファクス 226-7666。居宅改善費助成。手すり設置や段差解消などの居宅改善費用の一部を助成します。助成を受けるには、事前の申請が必要です。なお、助成決定前の着工は無効です。対象、要支援・要介護認定を受けていない65歳以上で、本人及び同居者の市民税所得割額が10万円以下の方。助成額、対象経費の3分の1、限度額10万円。なお、この他にも事業を実施しています。詳しくは、高齢者生きがい課、本庁舎3階、市民センター、川越駅西口連絡所で配布する高齢者サービスのしおり、市民のしおり、市ホームページを確認するかお尋ねください。17、高齢者帯状疱疹定期予防接種が始まります。健康管理課、電話 229-4123、ファクス 225-2817、ページ ID、100-6110。3月14日現在、内容が変更される場合があります。 帯状疱疹とは、帯状疱疹は過去に水痘、水疱瘡にかかった際、体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、典型的には体の左右どちらかに帯状に時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残る帯状疱疹後神経痛があり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹は70歳代で発症する方が最も多くなっています。日時、4月1日火曜日から、対象、接種日時点で川越市に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する方。1、年度内、令和7年度は4月1日火曜日から来年3月31日火曜日までに、65歳を迎える。昭和35年4月2日から昭和36年4月1日生まれ。2、60歳以上、64歳以下で、ヒト免疫不全ウイルス、HIV による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能。3、令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置として、その年度内に、65、70、75、80、85、90、95、100歳を迎える。なお、100歳以上の方については、令和7年度に限り、全員が対象。申し込み、接種を希望する予防接種実施医療機関に直接お問い合わせください。接種券はありません。接種場所、予防接種実施医療機関。1、市内は健康づくりスケジュールをご確認ください。2、市外は埼玉県医師会ホームページ、定期予防接種相互乗り入れを確認するか、健康管理課にお尋ねください。埼玉県医師会ホームページ二次元コード。これら以外の医療機関で接種を希望する場合は、事前の手続きが必要です。接種前に健康管理課にお尋ねください。他のワクチンとの同時接種・接種間隔、いずれの帯状疱疹ワクチンについても、医師が特に必要と認めた場合は、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。ただし、生ワクチンについては、他の生ワクチンと27日以上の間隔を置いて接種してください。帯状疱疹ワクチンの種類、接種はどちらか一方のみ。ワクチンの種類、生ワクチン、ワクチン、メーカー、鼻検、阪大鼻検、接種回数、方法、1回、皮下接種、発症予防効果、4割から6割、持続期間、5年程度、副反応等、接種部位の発赤、30% 以上、接種部位の主張、疼痛、高血糖、10% 以上、発疹、倦怠感、1% 以上、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎、頻度不明。接種費用、5060円。ワクチンの種類、不活化ワクチン、ワクチン、メーカー、シングリックス、GSK 社。接種回数、方法、2回、筋肉内接種。発症予防効果、7割から9割。持続期間、10年以上。副反応等。接種部位の疼痛、70% 以上。接種部位の発赤、筋肉痛、疲労、30% 以上。 接種部位の主張、悪寒、発熱等 10% 以上、かゆみ、倦怠感、その他の疼痛 1% 以上、ショック、アナフィラキシー、頻度不明。接種費用18,260円、1回につき。なお、生活保護受給世帯の方、中国残留邦人等支援給付制度受給者は無料。病気や治療により免疫が低下している方は、生ワクチンを接種することはできません。接種当日の持ち物。1、市内予防接種実施医療機関は、保険証など氏名、生年月日、住所を確認できるもの。2、市外予防接種実施医療機関は、保険証など氏名、生年月日、住所を確認できるものと、高齢者帯状疱疹予防接種予診票。なお、予診票は、市内の予防接種実施医療機関、健康管理課、総合保健センター1階、市民課、本庁舎1階、市民センター、川越駅西口連絡所にあります。3月28日金曜日から配布開始。生活保護受給世帯の方は受給者証、中国残留邦人等支援給付制度受給者は本人確認証、60歳以上64歳以下の方は身体障害者手帳や診断書など接種対象であることがわかるものを持参してください。18、インターネット通販での定期購入トラブルにご注意。公聴課、電話 224-6162、ファックス 222-5454。クーポン券を使うと契約内容が変更されるケースがあります。最終確認画面、クーポン等を確認し、スクリーンショットや写真で保存しておきましょう。疑問や不安が生じた場合は、消費生活センターなどに相談しましょう。消費に関わる相談は、川越市消費生活センター、公聴課内、電話 224-6162 にお尋ねください。土曜日、日曜日、祝日、休日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。4コマ漫画。一枠目、スマホを操作する女性とスマホ画面の絵。画面には商品の画像とともに、いつでも解約可能、初回特別価格2000円、申し込みとある。女性、申し込んでみよう。スマホをピッと押す。二枠目、申し込みボタンを押したら、スマホ画面には、ご注文ありがとうございます。10分間限定特別割引クーポン。さらに、購入価格から 10% 引き、利用するとある。女性、クーポンが出てきた。これを利用して申し込もう。スマホをピッと押す。3コマ目、数日後、商品と請求書が届く。請求書には、定期購入2回目以降1万円、米印4回の購入が条件とある。女性、条件？いつでも解約可能じゃないの？しかも高い。4コマ目、業者の男性と男性に電話する女性。男性、コース変更となるクーポンをご利用されたため、4回4万円分の商品を購入する必要があります。女性、納得できない。コピーライト、埼玉県消費生活課。4コマ漫画終わり。
19、川越市で働こう。市職員募集。職員課、電話 224-5553。ファックス 225-2895。 ページ ID 101-7093。 令和8年4月1日採用。内定予定令和7年6月末。ウェブで簡単申し込み。申し込み期限4月7日月曜日午後5時まで。募集職種。職種、事務、採用予定人員、大学、短大とも10人、土木5人、建築4人、電気1人、機械1人。なお、採用予定人員は欠員状況等により変更になる場合があります。試験科目、一次試験、筆記、SPI3、面接、個人。二次試験、性格適性検査、ウェブ、面接、個人。論文やグループワークがなく、面接も集団ではないため、他自治体より受けやすい試験です。内定も早くて安心。ぜひご応募を。新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。全5回。市民課、電話 224-5747、ファックス 225-5371、ページ ID10140013。現在、戸籍に氏名の振り仮名の記載はありませんが、戸籍法の改正により5月26日月曜日から、順次記載されます。これにより、氏名の読み間違いの防止や、各種手続きの円滑化が期待されています。シリーズ4、戸籍って何？振り仮名の通知から記載までのスケジュール。1、記載する予定の振り仮名の通知。5月26日以降、順次送付。本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名を筆頭者宛に通知します。2、氏名の振り仮名の届け出受付。5月26日から1年間。通知された氏名の振り仮名が普段使っている振り仮名と違った場合は、必ず振り仮名の届け出をしてください。届け出できる人。宇治の振り仮名は、原則戸籍の筆頭者。名の振り仮名は本人、法定代理人。届け出方法、マイナポータルでオンライン申請、または直接窓口。3、市区町村長による振り仮名の記載。来年5月26日以降。来年5月26日までに届け出がなかった場合、市区町村の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、一度だけ家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。筆記用具を持っているトキモのイラストがあります。まずは通知が届くのを待っててね。通知が届いたら、書いてある振り仮名が普段使っているものと同じかチェック。同じだったら届け出は不要だよ。次回は氏名の振り仮名の手続きの方法を詳しくご紹介します。21、盛土規制法の運用を開始します。開発指導課、電話 224-5978、ファックス 225-9800、ページ ID10150971、令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことを機に、盛土等を行う土地の用途やその目的に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する、宅地造成及び特定盛土等規制法、通称盛土規制法が、令和5年5月26日に施行されました。本市では、本年5月26日月曜日に、市全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始します。 5月26日月曜日から次の許可対象となる盛土等の規模に示す工事を行う場合は、着手前に盛土規制法に基づく許可が必要です。また、当該規模で5月25日日曜日以前に着工し、5月26日月曜日以降も工事を行う場合は、5月26日月曜日から6月16日月曜日までの間に、盛土規制法に基づく届出が必要です。また、これに伴い、川越市土砂の堆積等の規制に関する条例を廃止します。許可対象となる盛土等の規模、宅地造成等工事規制区域内、土地の形質の変更、盛土、切り土。例えば、宅地を造成するための盛土、切り土、残土処分場における盛土、切り土、太陽光発電施設の設置のための盛土、切り土等。要件、1、盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの。2、切り土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの。3、盛土と切り土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生ずるもの。1、2を除く。4、盛土で高さが2メートル超となるもの。1、3を除く。5、盛土または切り土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの。1から4を除く。なお、崖とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、高岩盤、風化の著しいものを除く、以外のものを言います。一時的な土石の堆積。例えば、土石のストックヤードにおける仮置き等。要件、6、最大時に堆積する高さが2メートル超、かつ面積が300平方メートル超となるもの。7、最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの。なお、5、7については、地盤面との標高の差が50センチメートルを超えるものとして、最速で定める予定です。無許可で盛土を行うなど悪質な場合は罰則の対象となります。最大で懲役3年以下、罰金1000万円以下、法人に対しては最大3億円以下。盛土規制法パンフレット、国土交通省、農林水産省、林野庁を一部加工。22、地区計画ご存知ですか？都市計画課、電話 224-5945、ファクス 225-9800、ページ ID 101-0611。住みよい環境の整備や豊かな自然の保全など、その地区の特性に応じたまちづくりのため、市内の一部の地域では地区計画が定められています。住民の皆さんの意向を反映し、より地区の実情に合ったまちづくりを進めます。地区計画って何？生活に身近な地区を単位として、建築物の建て方や用途などについて、地区の特性に応じたルールを定めた都市計画法に基づく計画です。どんなルールがあるの？地区計画では、建築物の用途の制限、建築物の最高高さや最低敷地面積、壁面の位置、垣、柵の構造制限などを定めています。地区計画のルールは地区によって異なります。工事着手の30日前までに届出が必要です。地区計画が定められている区域内で、建築物の新築、増築、改築や工作物の新築、増築などの工事を行うときは、 工事着手の30日前までに、都市計画課本庁舎5階へ届出が必要です。地区のルールによっては、建築確認申請が不要な小規模な増築、垣、柵の設置、物置、車庫の設置等でも届出が必要な場合があります。事前にご確認ください。見届出の設置が多い行為の例。ブロック塀やフェンスなどの設置。垣または柵の構造の制限に該当する場合があります。屋根付き車庫や屋根付き駐輪場、物置などの設置。壁面の位置の制限や建蔽率、容積率などに該当する場合があります。地区計画は地区内の土地を持つ皆さんとの合意に基づいて決定しています。住民の皆さん一人一人がルールを守ることによって、その地区の環境が保たれます。地区計画が定められている区域内にお住まいの方や、これからお住まいになる方は、計画の内容をご確認の上、必要な届出をお願いします。地区計画実施箇所。1. 川鶴笠畑地区。2. 川越笠畑水久保地区。3. 霞ヶ関地区。4. 南古谷駅西地区。5. 四ツ谷台地区。6. 上戸新町地区。7. 藤木地区。8. 笠畑東前原地区。9. 大塚新田南大塚地区。10. 川越駅西口地区。11. 鴨田地区。12. 西部地域振興ふれあい拠点地区。13. 新河岸駅周辺地区。14. 東田町地区。15. 本川越駅西口周辺地区。16. 霞ヶ関駅北口周辺地区。17. 益方地区。18. 県央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠畑地区。